おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらの話題からですね。ムーブっていう会社が250億円を調達したそうなんです。
そうなんですよ。ムーブはロボタクシー、つまり無人の自動運転タクシーの車両管理を専門にしている会社なんです。
車両管理って具体的には何をするんですか？
例えば車の充電や清掃、メンテナンスですね。車を実際に動かすための裏方の仕事です。ウェイモのような自動運転技術を持つ会社は、そうした部分をムーブに任せられるんです。
ああ、そういうことなんですね。技術を作る会社と車を管理する会社に分かれているんですか？
ええ、まさにそこがポイントです。しかもムーブは将来的に管理するだけではなく、ウェイモのロボタクシーを所有する方針だそうなんですよ。
え？所有までするんですか？それはかなり大きな変化ですね。
おっしゃる通りです。技術開発は自動運転企業が担う。車両の所有と運用は専門企業が担う。そんな分業が進むと見られています。この分業が進むほど、ロボタクシーが街に増えるスピードも変わってくるかもしれませんね。
なるほど。車を持つ会社と頭脳を作る会社が別々になるっていうのは面白い発想ですね。次の話です。チャット GPT に教育向けの新機能が出たそうですね。
そうなんです。コーデックスっていう2つのサービスに教育向けのプラグインが追加されたんです。幼稚園から高校までの先生や大学の教育関係者が対象です。
あ、そうなんですね。具体的にはどんなことができるようになったんですか？
学習や指導、それから研究や開発をサポートする機能だそうです。これまでのチャット GPT って、どちらかというと、汎用的な使い方が中心でしたよね。それを教育の現場に合わせた形にしたってことなんです。
面白いですね。先生たちの授業準備が楽になったりするんでしょうか？
そういう可能性はありますね。授業の準備の仕方や学生の学び方そのものが変わっていくかもしれません。長い目で見ると AI ツールが学校のカリキュラムに組み込まれる流れが業界全体で進んでいくかもしれませんね。
へえ、例えるなら先生専用の授業アシスタントが増えたみたいな感じなんですかね。
まさにそんなイメージに近いと思います。教育関係者の方はまず実際に触ってみて、自分の授業や研究にどう活かせるか試してみるといいと思いますね。
エンジニアの人たちにも関係のある話なんですか？
ええ、関係ありますよ。教育向けにどんな機能を設計しているのかを見ると、自分たちのサービスに応用できるヒントが見つかるはずです。
さて、お次はちょっと開発者向けのニュースです。無駄を見える化するツールが出たそうですね。
そうなんです。クロードコードっていう AI コーディングツールの無駄な動きを見えるようにするツールが個人開発者から出てきたんですよ。名前は CC レンズです。
Claude Code って AI がプログラミングを手伝ってくれるツールですよね。
これはですね、ルールや指示を設定しても本当に効いているのか分かりにくいっていう問題なんです。AI ツールって毎回同じ聞き方をしても答えが変わることがあるんですよ。
あ、そうなんですね。同じ質問でも答えが違うってちょっと不思議な感じがします。
そこがまさに厄介なところで効果を試しにくいんです。例えば料理のレシピを少し変えたとして毎回味が変わってしまったらその変更が良かったのか悪かったのか判断できませんよね。
ああ、それは確かに困りますね。では、 今まではみんなどうやって判断していたんですか？
しばらく使って様子見っていうかなり曖昧な運用が多かったみたいなんです。感覚的に良さそうだから続けるみたいな判断ですね。
え、意外ですね。てっきりエンジニアの方はもっときっちり数字で管理しているイメージでした。
実はですね、AI ツールって挙動が読みにくいので、そこがなかなか難しかったんです。CC レンスはその無駄な動きを定量的に、つまり数字として見えるようにしようという試みなんですよ。
なるほど。感覚ではなく、ちゃんと測れるようにしたってことなんですね。これが広がると、開発の現場はどう変わっていくんでしょうか。
AI ツールを使う場面がどんどん増えていますから、こういう計測の仕組みはますます大事になってくると思いますね。感覚だけで判断せず、効果を測る手段を探すのが今後の流れになりそうです。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、それでは早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。鎖型文字、設計文字を AI で扱うプロジェクトが出てきたそうです。
そうなんですよ。世界には50万点もの鎖型文字の粘土版が残っているんです。でも今の私たちにはほとんど読み書きできないんです。
え、そんなにたくさん残っているのに読めないんですか？もったいないですね。
これまでの AI 翻訳はアッカド語という古代語を英語に訳す一方向だけだったんです。このタブレットクラフトという取り組みでは、英語からアッカド語に訳せます。さらに鎖形文字の見た目まで表示できるんですよ。
あ、そういうことなんですね。つまり専門家ではなくても鎖形文字で文章を書けるようになるってことですか？
その通りなんです。イメージとしては、外国語の手紙を読むだけだったのが、こちらから返事も書けるようになる感じですね。研究者だけの世界だったものが、少し身近になる一歩なんです。
面白いですね。これって古代語だけの話ではなくて、他の言語にも応用できそうな気がしますね。
いいところに気づきましたね。データが少ない言語の翻訳モデル作りや、消えかけている言語をデジタルで残す取り組みにも同じ技術的な知見が活かされると見られているんです。さて、ここからは小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。アメリカの住宅ローン会社が AI を使った相談システムを作ったそうです。
はい、そうなんです。レンディングツリーという会社が Amazon ベッドロックというサービスを使って住宅ローンの相談に答える AI を実際の業務で使っているんです。
へえ、住宅ローンの相談って結構複雑なイメージがありますけど、大丈夫なんですか？
そこがポイントなんです。一つの AI に全部やらせるのではなく、三つのエージェント、つまり AI の担当者に役割を分けて連携させているんです。役割分担をすることで複雑な相談にも対応できるんですね。
ああ、そういうことなんですね。人間の窓口みたいに担当者が違うってことなんですね。
イメージとしてはそれに近いですね。ラングラフというエージェント同士の連携を管理する仕組みと MCP という情報のやり取りのルールを使っています。3人の担当者がうまく連動する形にしているんです。
ああ、そういうことなんですね。でも金融って規制が厳しいイメージがあります。そのあたりは大丈夫なんですか？
いいところに気づきましたね。Amazon Nova というモデルにガードレール、つまり不適切な回答を防ぐ安全装置を組み合わせています。金融規制にも対応できるようにしているんです。
面白いですね。それで24時間365日相談に応じられるようになったってことですか？
まさにそこなんですよ。これまでは 営業時間内しか相談できなかったのが、いつでも個別の事情に合わせた融資案内を受けられるようになったんです。人手不足の解消にもつながりますね。
わあ、それは知りませんでした。他の金融機関にも広がっていきそうな話ですね。
ええ。規制が厳しい業界での AI 導入モデルとして、他社からも注目されているようです。エンジニアの立場からすると、最初からガードレールを組み込んで設計する発想が参考になりますね。
ラストのニュースはこちらです。Google、Google DeepMind のトップが二人とも交代するそうです。
はい。これは業界でもかなり話題になっていますね。CEO のデニス・ハサビスさんが、親会社アルファベットのチーフ・サイエンティスト、つまり主任科学者というポジションに移ることになったんです。
え、そうなんですか？ CEO を辞めるってことですか？
現場の日々の運営からは離れる形になりますね。それと同時に、もう一人の重要人物、ジェフ・ディーンさんも会社を離れるんです。Google に27年も勤めていた方なんですよ。
27年ですか？それはもう会社の顔みたいな存在ですよね。辞めた後はどうされるんですか？
ディスカバリーループという新しい会社を立ち上げるそうです。後任には元 CTO、つまり最高技術責任者だったコライ・カブクオールさんがつくことになっています。
勉強になります。一気に二人も抜けてしまうと、ちょっと不安な感じもしますね。会社への影響は大きいんですか？
そこは注目したいポイントですね。ディープマインドは、Google の AI 研究を支えてきた中核の組織です。トップが変わると、研究の方針にも影響が出てきそうです。OpenAI など、競合との開発競争が激しい時期だけに、なおさら気になるところです。
面白いですね。大手企業から独立して、AI の新会社を作る流れも最近増えている気がします。
おっしゃる通りです。今回のジェフ・ディーンさんの独立も、その流れをさらに後押ししそうです。AI 業界で働くエンジニアの方は、こうした組織変更が技術の優先順位にどう響くのか、注意しておいた方が良さそうですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。